恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
私たちは地境を動かさず幕を張り上げ、綱を長くという標語を掲げて新しい一年を歩み始めています。そして先週からこの標語を掘り下げるために、聖書の使徒行伝からこうして教会はというシリーズが始まりました。このこうして教会はという言葉は、使徒行伝9章31節のこうして教会は、ユダヤ、ガリラヤ、サマリア全地方にわたって平安を保ち、基礎が固まり、主を恐れ聖霊に励まされて歩み、次第に信徒の数を増していったというところから来ています。ここに記されているこうしてという言葉は、先週もお話ししましたが、出来事の経過とその出来事が起きた理由を説明する接続詞です。すなわちこの9章の前に、なぜ教会が平安を保ち基礎が固まり、主を恐れ聖霊に励まされ信徒の数が次第に増えていったのか、その経過と理由が書かれています。そしてその第一の理由として、聖霊の働きがあったということを先週お話ししました。弟子たちが死んで蘇ったイエスに出会うという圧倒的な経験をしながらも、イエス様は彼らの興奮と情熱に宣教を託したのではなくて、聖霊が彼らの上に臨み力を得ることを待つようにと何度も言われたとお話ししました。私たちが掲げています地境を動かさず幕を張り広げ綱を長くという言葉が成就していくために、私たちがまずその第一により頼まなければならないものは聖霊なのです。今日はイエス様が何度も約束なされ、その必要を説いた聖霊がなぜ私たちに必要なのかということ、二つのことをお話したいと願っています。まず第一、それは聖霊は私たちを教えるということ。そして第二、それは真理を見分ける聖霊ということです。まず最初に、聖霊は私たちを教える。イエス・キリストはかつて言われました。しかし助け主、すなわち父が私の名によって使わさる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、また私が話しておいたことをことごとく思い起こさせるであろう。ここに記されているように、聖霊は私たちにすべてのことを教えるというのです。すべてのこととは、文字通りすべてであります。生まれること、育つこと、結ばれること、産むこと、育むこと、働くこと、病床に伏すこと、死ぬこと、これら私たちの人生すべての事柄に対して聖霊は教えてくださるというのです。さらに聖霊はイエス様がかつて言われた言葉を思い起こさせてくださる働きをしてくださるというのです。ああ、このことはイエス・キリストが言われていたあのことなのか、ああ、イエス様はこのことを言われたのだなと気がつかせてくださるのです。これらは私たちの積んだ経験とか知識という類のものではなくて、天来の教えであり、 これらのことは私たちが最も必要としていることなのです。6月になりますと、アメリカでは卒業シーズンとなります。また夏休み終了とともに新しい学びが始まります。ある者たちは大学入学のために多くの努力をして、その願いが叶い、専門的な学びが始まります。しかし、あえて言うまでもなく、私たちの人生は学校に入学することがゴールではありません。専門の 学問を学び卒業すれば万事が OK というわけにはいかないのが私たちの人生です。現実社会に出てから私たちは人生の難問奇問に向き合っていくことになるからです。夫婦の問題、子育ての問題、人間関係の問題、想定外の災難に私たちは日夜直面していくからです。そしてこれらのことには自分以外の人間が大抵関わってきます。その人たちが助けと励ましとなる時もあれば、その人たちゆえにますます困難に追い込まれていくこともあります。これらを前にして、全くとは言いませんが、私たちの卒業証書はほとんど役に立ちません。三浦綾子さんがある一人の女性について書いています。彼女は目を見張るような学歴と輝かしい仕事の実績を持ち、結婚し子供が与えられ、仕事を辞めて育児に専念したというのです。それまでは何事もテキパキとこなしていた彼女は、目の前にいる小さな我が子を前に、なんと自分は無力なのかということをしみじみと感じたというのです。自分の分身のような我が子でありながら、子育てが自分の思い描いたようにはいかない。育児書はたくさん読んだけれど書かれているような理想には本当に程遠い。自分が学んだこと、経験したことでは立ち向かえ得ない現実がそこにはありました。そのような私たちの日々の生活の中で、聖霊は私たちがどうあるべきかということを教えてくださるというのです。イエス様はその約束を私たちにしていてくださるのです。しかし皆さん思うかもしれない。イエス・キリストは私に何を教えてくれるのだろうかと。このヨハネ14章26節の言葉の直後に、この後すぐに、イエス様は何と言われたかご存知ですか？あの有名な言葉です。私は平安をあなた方に残していく。私の平安をあなた方に与える。私が与えるのは、世が与えるようなものとは異なる。聖霊を通して私たちが教え示されることは、この世が与えるものとは異なるのです。以前お話ししましたように、あの富と名声を得たマドンナ、歌手のマドンナが、今一番欲しいものはと問われ、ピースオブマインドと答えたように、イエス様が私たちに教え、与えてくださるものは、この世が与えることができないものです。そしてその神からいただく教えだけが、私たちの学問や経験では、 どうすることもできないことに光を照らすものなのです。しかしながら、私たちに約束されているこのことに対して、実は私たちには一つの課題があります。それは神様の課題ではなくて、私たちの側の課題です。この課題に私たちがもし気がつかないのなら、私たちは主の教えのほとんどを取りこぼしてしまうことになります。何だと思いますか？その課題は、私たちは教えられやすい人間なのかということです。私たちは教えられやすい人間なのか。以前、私たちの教団に加入する牧師の面接をしたことがありました。その方は進学校を出たばかりで、当然まだ経験がなく、年も若い方でした。面接は終始和やかになされ、最後に彼には席を外していただき、その場にいた方たちと彼について話し合いがなされました。その時に一番年長であり、リタイアされていた英語部の牧師が、こう私たちに尋ねたのです。彼は教えられやすい人ですか？言い方を変えれば、彼は教えを素直に受けられる人なのかということです。さすが人生経験豊富な先生です。先生は彼の受け答えの中にまだ未熟な部分を見たのでしょう。これは仕方のないこと。まだ経験がないのですから、誰しも始まりはそうです。この先生は、その今の彼の現状を受け止め、これからの彼にとって一番大切なことは、その彼は教えられやすい素質を持っていること、いるのかということだと見極めたのです。そして、それがあるのなら、私は彼を受け入れるというのです。そうです。彼が teachable、教えられやすいなら、彼には可能性と希望があるからです。私たちが一目置く人、魅力的だなと思う人というのは大抵謙虚な人で、十分に人生経験をしていながらも、さらに学ぼうとする人です。このような人たちが何かを学ぼうとするとき、そこには制約がありません。彼らはそれが子供であっても、その子が自分のないものを持っているのなら、膝をかがめてその子から学びます。そのような方たちは常に心が開かれていますから、どんどん大切なものを吸収し、それを自分の生き方に反映することができます。それゆえに、ますますその人たちは魅力的になります。主にある皆さん、この心を持って、私たちが主の教えに、神の教えに心を開いていくのなら、私たちの人生に何が起こるか、お分かりになりますでしょう。栄養学の専門家が、あなたが毎日食べているものを教えてください。そうしたら私はあなたがどんな人間なのかを説明できますと言ったと言いますが、私たちの心が常に神の無尽蔵の教えに開かれていて、それを吸収していったら、 私たちの人生はどうなります？私たちに与えようとしている約束されていることは、この世が提供する諸聖君ではなくて、私たちの誕生に関わり、私たちが歩むべき道をすべて知っていてくださる神様の直々の教えなのですから、このことが私たちの人生に与える祝福は計り知れないものです。二つ目のこと、それは真理を見分ける聖霊ということです。けれども真理の御霊が来るときには、あなた方をあらゆる真理に導いてくれるであろう。それは自分から語るのではなく、その聞くところを語り、来たるべきことをあなた方に知らせるであろう。御霊は私たちに栄光を得させるであろう。私のものを受けて、それをあなた方に知らせるからである。よく私は言いますが、今日の私たちの暮らすこの世界は、あれもよし、これもよし、その人が良ければ何でもよしとする世界となりました。私たちは胸を張ってそれが寛容であり、それが自由だというのです。しかしそれにしても、今日の問題の多くは、このことが原因となっていると思うのは私だけでしょうか。そんな時代ですから、真理という言葉はほとんど使われなくなり、死語になりつつあります。かつて日本ではこの真理という言葉を掲げ、日本社会を震撼させたカルト宗教団体がありましたので、この真理という言葉に警戒している人たちもたくさんいるかと思います。しかし皆さん、実に今の私たちに必要なのは、この真理です。真理という言葉が分かりづらいようでしたら、本物という言葉に置き換えてみましょう。この本物に対して偽物という言葉がありますが、本物よりも偽物を求める人はおりませんでしょう。いいのよ。あなたの好きなようにすればいいのよ。あれもこれもあなたがいいと思うようにすればいいのよ。という言葉には落とし穴があります。あれもこれもの中には本物と偽物が混在しているということです。それが本物ならいいのですが、それが偽物であるのなら、やがてメッキは剥がれ、真相が明らかにされ、私たちは問題を抱えることになります。イエス様は言われたのです。真理の御霊はあなた方をあらゆる真理に導いてくださるであろうと。そう、私たちが見ております聖霊は真理の御霊なのです。すなわちこの聖霊は時にそれは違うと私たちに注意を促し、私たちを本物へと導いてくださるのです。そしてこの本物とは人間の間で承認されている本物なのではなく、なぜなら私たちが本物だと思っているものは時にその化けの皮が剥げることがあるからです。そうではなく、それは神に認められている本物です。20年前、私たち夫婦に最初の子供が生まれる前に、私は日本の母に電話をして、出産に関する本を送ってもらいました。男であっても学ばないといけないと。一週間後に数冊の本を受け取って、出産に関する事前の知識を得ました。そう、それは出産に対する数冊分の情報です。しかし今はどうでしょうか。日本からこのような出産本を送ってもらう人はもはやいないのではないでしょうか。なぜ？ インターネットがあるからです。出産という言葉を Google で検索しましたら、6億4700万件の関連記事が1秒で出てきました。結婚という言葉を検索しましたら、16億6000万件1秒で、子育てに関しては2億5700万件、うつ病ディプレッションに関しては5980万件出てきました。これは日本語での検索です。他の言語を加えましたら膨大な数となることでしょう。パウロは今日お話ししてきましたイエス様の言葉を心に込めながら書き記したのでしょう。こう言っています。御霊はすべてのものを極め、神の深みまで極めるのだからである。一体人間の思いはそのうちにある人間の霊以外に誰が知っていようか。それと同じように神の思いも神の御霊以外には知るものはない。30年前にはどれだけの情報を持っているかということ、すなわち人の知らないことを知っている人が世をリードしていくだろうと言われました。しかし今日私たちは簡単に情報を共有できる時代に生きているのです。そのような意味で情報の価値というものは暴落したと言ってもいいかもしれません。しかしこれからも価値のある情報があります。それは本物の情報です。真理と呼ばれる情報です。私たちの日常生活に起こる一つ一つの事象の背後にあるものの深さをどれだけ見極めることができるのかということはとても大切なことです。それを神の深みまで見極めることができる、それが御霊の働きだというのです。もしかしたら私がいつも繰り返し言っている言葉によってもう皆さんの耳にはタコができているかもしれません。タコが、それは今日の私は、今日のあなたは、昨日までに私があなたが成してきた決断によって導かれてきた私でありあなたであるということです。その決断はどのようになされるのか、それは私たちの心の中でなされます。その様をビジュアライズしますと、見えるようにしますと、それはあたかも心の机の上にいろいろな情報が並べられ、それらを取捨選択して私たちの決断は導かれるということです。そのようにして下される私たちの決断はどのようにして最善なものとなるのでしょうか。それはその机の上にどれだけ多くの情報があるのかで決まるのではありません。その中に真理があるのか本物があるのかということで決まります。もし私たちがそこから真理を見出し、そこに従い日々の決断をしていくことができたら、私たちはおのずと神が喜ばれるところへと導かれていくことでしょう。そしてそこに導かれることこそが私たちにとって最善の道なのです。今の子供たちはインターネットを通して情報のある意味洪水の中で溺れているかのようにして育ってきた子供たちです。ですからこれからもその溢れる情報の中から自分の目にかなうものを選択していくことでしょう。そしてその一つ一つの選択が彼らの人生となります。それが彼らの集大成です。彼らの心のテーブルには膨大な情報が並べられるでしょう。そしてその中には偽物も多数含まれます。あのエヴァが禁断の実を食べてしまった時のように、それは彼らの心を本当に引くもので、もしそんな偽物を彼らが選び取ってしまったら、彼らは多くの 問題を抱えることになる。主にある皆さん、実に彼らに、そして私たちに必要なのは真理の御霊です。千の情報より一つの真理が勝るのです。私たちが本当に必要とするものは、このことを可能にする聖霊の働きなのです。しかし実際いかがでしょうか。私たちはこの聖霊をどれだけ求め、どれだけその働きを意識しているでしょうか。イエス様は言われました。私は父にお願いしようと。父にお願いしよう。そうすれば父は別に助け主を送って、いつもあなた方と共におらせてくださるであろう。それは真理の御霊である。すごいことです。しかしその後、この世はそれを見ようともせず、知ろうともしないので、それを受けることができない。人間の心をよく知るイエス様はあらかじめ言われた。この世はそれを見ようともせず、知ろうともしないので、それを受けることができないと。イエス様が言われたこの言葉は正しいと私は思います。ああ、私たちは何という損失を被ってるんでしょうか。これからも今までと同じように目に見えることだけを頼りに生きていくのでしょうか。すべては自分の力量次第だと生きていくのでしょうか。私たちは知っています。目に見えるものはすべて過ぎ去り、私たちの肉体と精神、私たちの力、力量は年ごとに衰えていくということ。自分を信じて頑張りますという言葉は何かに望もうとするアスリートの決まり文句となっています。確かに自分を信じることは大切でしょう。しかし私たちはそのこと以上に、この聖霊の働きを信じ、そこから力を受けることの方が、はるかに我らには大切なことなのです。今日は私たちを教える聖霊と、私たちを真理に導く聖霊についてお話ししました。思えば初代教会が建てられていくときに必要なことは、そこに集う者たちがこの聖霊とともに、まず自分が日々を聖霊とともに各々の日々を確立することであったに違いありません。教会とは建物ではなく、そこに集う人たちのことを指すからです。そしてこのように聖霊について見てきますと、あることに気がつきませんか。そうです。聖霊の存在はあたかも私たちの目の前にいつもイエス様がいてくださることと等しいことなのだと。まだ踏み出したこともない明日に向かうときに、私たちに必要なことは何でしょうか。私たちの明日を誰が導いてくれるのでしょうか。今日お話ししたことにより、皆さんはそのお答えがお分かりになっていることでしょう。そうです。聖霊です。聖霊が私たちに教えてくださる。そのために、開かれた心を保ち、その教えをたまい、あらゆる真理に私たちを導いてくださるお方を毎日慕い求めること、これこそが私たちが選び取るべきこれからの生き方なのです。そしてそのような者たちが一人また二人とこの教会に加えられていくときに、おのずと 教会の基礎も堅固にされていくのです。お祈りしましょう。愛する天のお父様、この日曜の朝、私たちは何ということを聖書から聞いていることでしょうか。おそらく私たちが過ぎました一週間、あれやこれやといろいろなところで忙しくしているその生活のただ中では決して聞くことがない言葉です。私たちはこの一週間、家庭で、職場で、リビングルームで、寝室で、どれだけ聖霊のことを考えたでしょうか。イエス様、あなたが私たちのために父なる神に直にお願いしてくださり、私たちに送ってくださっているこの聖霊を、私たちが意識せずに、たとえそれがクリスチャンであっても意識せずにこの人生を歩むということは、私たちにとってどんなに大きな損失でありましょうか。神様、どうか私たちの心を開いてくださり、あなたの御前に頭を垂れて、聖霊の御教えを、聖霊が導いてくださる真理へよ、私たちが心を向け続けることができますように、心からお祈り申し上げます。この世界、本当に私たちは周りを見ますときに、いろいろなことが行き詰まっております。もしかしたら私たちもその中に片足突っ込んでいるか、あるいはその中にいるのかもしれない。ゆえに私たちは聖霊の働きに期待します。どうか御霊様ご自身が私たちの日々の生活の隅々に至るまで望んでくださって、我らと共に一つ一つの事柄を導いてくださいますこと、これから私たちがこの人生で成していく決断のそのテーブルに自分だけではなくて御霊様あなたも列席してくださって、私たちの決断にあなたが関与してくださいますことを何卒よろしくお願いいたします。この時を心から感謝し、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。皆さんがこれから歩み出すこの一週間、私たちは互いに手を握り合って 24/7 共に過ごすことはできません。しかし主の約束された聖霊があなたと共にこの一週間、片時も離れず共におられるということを確信して、このところから帰ってまいりましょう。仰ぎ恋願わくは、私たちのために聖霊をこの地に送ってくださった我らの主イエス・キリストの恵み、 私たちに命を与え、その命を日ごとに保ち、そしてその私たちのために聖霊を送ってくださっている我らの父なる神のご愛、日々のもろもろの出来事に対して我らを真理に導き、我らを教え導いてくださる聖霊様の豊かなる御交わりが、今日この礼拝に出席されることが許された私たち一同の上に、今も後も世々限りなくあらんこと。アーメン。
リビングインジーザスミニストリーズは、無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。